サミダレを固めて捨てる最上川
バブルビ
ーミニの
これ、
これ食えますか。
はい、
はい、
42回目
第42回目、
はい、これ食えますか。
はい、
今日はですね、ここは山形の
山形
米沢市ではなく
近くの高畑の方に
来て
ます、ね、高畑
町っていうね、
はい、
ところが ありまして、
ありまして、
そこから今日はお送りしてるわけですけども、は
い、なんでだって話です
よ、ね、なぜだって話なんですけど、今日はね、私バブル B と、
はい、
ミディと炎上 G、はい、この3人で
いつもの3人ですね、
はい、おりましてですね、炎上さん、はいはい、
あ、どうも
どうも、
炎上さん、
はい、
昨日からどうもどうも、
昨日からどうもどうも、
まあ、毎年ね、うん、このメンバーで、うん、米沢方面、高畑方面の方に遊びに来てるわけでして、
来てますね、5年目です ね、
5年連続ですよ、
毎年この9月ぐらいにね、
そうですね、
1回目はまあ僕、バブル B、フィーチャーのエンジョー G で、ライブでね、
そうですね、10月ぐらい、
っていう、はい、10月ぐらい、
これも5年前ですか、
5年前ですね、
早いですね、
うん、まあ、その時の模様は当時のスピードキングレディオとかで言ってるかもしれませんけども、
言ってたような、言ってなかった、
言ってなかったようなね、
うん、まあ、でも YouTube で探せば、また、
うん、そうですね、
あったりとか、
ね、YouTube は
ね、待てよ、5年前だろ、スピーキングレディオまだやってないだろ、
やってる、
やってる、
うん、始めてる。
じゃあだいぶ最初の方です、ね、
最初の方です、うん、はい、で、まあその5年なんで5年も来てるかというと、
うん、
その5年前に来た時にですね、そのイベントのオーガナイザーだった、
はい、
まあ、ナンセンスっていう DJ ナンセンス
という 前に
やっ
ていた、
まあ、伊沢さんという方がいらっしゃるんですけども、はい、まあお家がお蕎麦屋さんで、
はい、
うん、そのお蕎麦屋さんにご招待されまして、
はい、
食べたところ、はい、うまいと、
うん、
これはやばい、
そばというね、
はい、
つなぎを一切使わない、
うん、まあ、それ以外にも温泉がいっぱいあったりとかですね、
も
うなんていいとこだということで、うん、その次の年から別に何もないけど遊びに行こうみたいなノリになりまして、
うん、
そのノリが続いていてこう5年目ということになってますね、う
ん
う
ん、なんで5年も連続で来てるんだと、まあ、おそらく思われてると思いますけど、
う
ん、
思いますけども、
よく考えたらだ、スピードキングの1回目で、うん、あ、2回目で俺がゲストの時に、
うん、
出て、はい、でその時に、ええ、山形行ったよねって手で話してるんですけど、ええ、実は山形行く1週間前ぐらいの収録で、
そうそう、
ギリギリ、
そうそうそう、
2008年とか2007年とか、それぐらいで
ちょうど記念すべき、
そうですよね、
じゃあもうあれからちょうどということです
ね、はい、ということで今日はですね、この3人は、昨日京都山形に来てるわけですけども、まあ珍道中でございまして、
珍道中ですね、
珍道中、
まあ毎回珍道中なんですけど、
まあ、毎回ですね、
昨日は朝7時に、東京を出まして、
まず僕は、うん、僕は朝7時にあれ木更津から待ち合わせ場所の梶川に、
うん、まあ、その前の晩からね、
集まれるわけないのでとりあえず、うん、バブルビー店に、
はい、
前乗りしてるわけですよ、
はい、
散々とんかつを食い、
うん、
刺身を食い、
うん、
で 4,5 時間寝て、
うん、
炎上寺をニコ玉でしたっけ、
ニコ玉
に迎えに行き、
うん、
そこでようやく始まるわけですよ、
そうですね、
始まる、
始まる、山形の旅が
始まると、うん、
はい、
で、まあ、山形まで、まあ、車を飛ばしてきたわけですけども、
はい、
最初に来たところがですね、温泉のあれは
五色温泉
というところが米沢市のですね、
うん、
山奥にありまして、
はい、
福島飯坂インターかな、
うん、
そこからこう下道を走って山の方に行ったところにあるところなんですけども、
うん、
いきなりやばかったですね、
まあ、初めて行くところなんてどんなところだろうなとは思ってたんですけども、
うん、
まあ、山をこうどんどん登っていくわけですよ、
はいはい、
猿がね、
猿がね、
うん、普通に車道に猿が、
うん、横切ったね、
まず1匹見つけて、うん、猿がいるよって言ったら向こうに10匹ぐらいいる、
うん、
猿だらけ、
猿だらけを越えて、で、まあ、温泉はこう旅館があって、うん、この離れに露天風呂がこう山の中腹みたいなところにあるんですけど、
うんうん、
まあ、本当にほったらかせになってるんですよね、
ここを降りて向こうの方に通行止めの看板ありますから、その向こうですって言われて、うん、どう見ても普通の一般道なんですよ、
一般道だ
った
ね、
一般道を歩いてしばらく行くと山の中腹というかその一般道の端っこですね、
なんか獣道みたいな、
ね、獣道みたいなところがあって、どうもあの囲いが露天風呂じゃないかと、
うん、
で入ってみたらですね、なんどんくらい、そんなに広くはないね、
広くない、
広くはないですね、
うん、6畳もないです
ね、まあ、4人入ったら1杯ぐらいの露天風呂だけがあるんですね、
だけがある、
流し場とか一切なく、
旅館から結構離れてるから、
うん、
あれ何も言わずに風呂だけ入って帰ろうと思ったら帰れるようなところですね、
こっそり行けますね、
行けますよね、
うん、まあ、そんなことはしませんけども、高田500円ですから、
う
ん、
はい、
うん、
まあ、そういうちょっと日本人を守る会っていうですね、そういう変わったお風呂、変わった温泉、ちょっと山奥にあるようなところは、そういう人を守る会の提灯とか飾ってるんですけども、
はい、
まあ、そこも漏れなく、人を守る会の会員のようなところでしたね、う
ん、でしたね、
はい、
天保6年から、
天保6年、
天保6年、1600、
恐ろしい、
8年、
1608年
とか、
めちゃくちゃですね、
ね、すごいですね、
うん、想像もつけます、
ね、すごい
近藤勇、はい、近藤勇美か、
うん、それが1800
何年、うん、近藤勇も使ったという
使ったという
正しい音声ですけど、
ね、同じエキスを吸ってるわけですよ。
エキス
近藤勇の、
ね、
近藤勇のエキスを
近藤勇のエキスを吸ってますけど、それで遠藤さんどう変わっていく感じですか。
いやもうお姉キャラにね、
近藤勇とお姉キャラ
に なったりとかね。
それはちょっと脚色しすぎじゃないですかね、
はい、ひどいねもうちょっと乗ってやればいい、
すみません。また
乗りどうでした、遠藤さんお風呂は。
いや、ツルツル
ツルツルにな
りました。ツルツルツルツルになったね。
ツルツルなる前はどんな感じでした。
ガサガサ
ガサガサガサガサガサ、ね、声で表現すると
ガサガサも
ガサガサツルツルツルツルの声
ツルツル
って、あ、そうか、
あツルツル感出てます。
なるほど、
ツルツル
の感
じツルツルなりましたか。
ツルツル感出て
ます。なるほど、
シズル感がすごい。
シズル感、
シズル感が、
シズルの意味はこれ
肌のシズル感が、
シズル感ってビールの水滴がなんかリアルに近いって意味じゃないですか。別にツルツルって意味じゃないじゃないですか。
もうあのね、ほら上がった感じがね、うん、あのお風呂から上がった感じが、ね、
今水滴いっぱいですもんね。
あ、それ しずる、
それがもうしずる感が、
しずる感
たまらない、
ました、
ね、なるほど。なんか使い方違うから全然腑に落ちないですけどもこの人何言ってんだと思ってます
ね、まあ、2人とも首かしげながらやってますけど
あと犬可愛かったよね。
ああ、そう、犬がいましたね。
そうそう、
まずあの我々が行った途端にこう出てきてくれて、
そうそう、
でまあ人懐っこい犬だなと思うじゃないですか、ね、お出迎えする犬だから、うん、全然人懐っこくなくて
通り過ぎただ
けっていう、ね、で周りをうろうろして足の匂いを嗅いで、
うん、
触ろうとすると逃げる
ってい
う逃げる最後はね、うん、あれ送り迎え、送り迎えじゃねえや、あの送迎、送迎じゃねえ、うん、なんつうんだ、
何
送ってくれましたよ ね
犬
送ってくれました、
ね、あ、犬が、
そうそうそう、犬が、
まあ、見てただけっていうね、
うん、やっぱり近づいてくんだけど触らせてくん
だけど、ね、でもだいぶあの駐車場まで来てね、来てくれて、
うんうんうん、引いちゃうんじゃないかと思いますけど
ね
犬引いて帰ろうぜ、
犬引いて帰ろうぜダメです、はい、まあ、そんな温泉を行きまして、はい、五色温泉って行ってから、それから米沢市内に入りまして、
はい、
入ってからはですね、水沢さんらと、まあ、こちらの米沢はあの予測 TV、予測テレビか、はい、
予測テレビ
というですね、
先週も言いましたね、ちょっと
そうですね、去年も僕ら撮影されて最近放送された、
はい、ようやく
配信された
んですけど、まだ現時点では4話目が最初はまだ配信されてない
よ、ね、うん、まあ、それを作ってらっしゃるこの、はい、まあ、3人組が、
はい、
まあ、去年もね、一昨年も、
はい、
一緒に遊んでいるわけですけども、はい、今年もそういう感じで、7時ぐらいですかね、
うん、
あの餃子屋さんに行きましょうということで、う
ん、
そこで合流しましたと、
ね、
うん、いうことで、ゲストをですね、
ここでも紹介しましょう、
はい、ここで紹介したいと思います、はい、その予測テレビやってらっしゃる、そして、お蕎麦屋さん、
はい、
漬物と蕎麦の、伊沢、
はい、
っていうね、おそばさんの
冬場、
冬場はですね、ロッジ伊沢、
は
これはあのザオニアのスキー場
の
ロッジのですね、
はい、
はい、
DJ ナンセンスで
も DJ ナンセンスもうね、山形のサブカル野郎、
サブカル王ですよ、
サブカル王ですよ、サブカルキングですね、
はい、サブカルキングである、
はい、
伊沢さん、
伊沢さんは
今日ゲストでした、
どうもよろしくお願いします、
よろしくお願いします、どうもどうもどうも、はい、
はい、ね、今現時点でもカメラを回していただいてるんですけど、
そうです、う
ん、
これはあの、コレクをこう録音しながらこう予測テレビも回すという、
そうですね、はい、この模様もアップさせていただこうかな、
あ、
もう、ね、ありがとうござい
ます、映像で流れる
姉妹番組ですね、
姉妹番組、ありがとうございます、
はいはい、ということで、今日はですね、
はい、
この伊沢さんのお蕎麦屋さんに、
はい、
お邪魔して、
はい、
先ほどですね、あの、まあ、いつものように、
はい、
蕎麦をいただいて、
板蕎麦をいただき、
そしていつものようにこうデラウェアの、このブドウジュースですね、
そうそう、自家製ですね、
自家製ですね、はい、これが非常に濃厚なやつをいただいたりしてですね、まあ、ここの蕎麦はもう非常にうまいので僕も大好きなんですけども、
十割蕎
麦、
まあ、ちょっと蕎麦って歯応えが違う、
歯応えが違う、
うんうん、
まあ、話は戻りまして、
昨日
何があったか、その7時半にですね、
餃子の
うまい餃子さんがあるから行こうということで、
はい、
あの餃子さんは、おとっつぁんっていう名前、
そうですね、
餃子さんです、
はい、おとっつぁんのあんが
より
ですね、
はい、米沢駅からほど近いところにある、
はい、
餃子さんで、はい、あそこうまいですね、
あそこ餃子、まあ、多分私の中では一番、この世で一番うまい、
この世で一番、
そのぐらい、
うん、ああ、
日本一の餃子、
餃子といえば宇都宮っていうんですか、宇都宮の餃子よりも、
そうですね、宇都宮とか、あとその福島とかも結構、あの有名なんです
けど、
餃子とか言ってもいろいろ食べさせてもらったんですけど、ね、やっぱそこよりもなんては思ってるんですけどね、
近くにあったって、
あったんですよね、すごい見つけづらい店で、
うん、まあそうですね、
待ち合わせもちょっとね、
はい、結構食べましたね、何食べたっけ、餃子の種類は、
まず普通餃子、納豆餃子、しそ餃子、餃子、そしてこれが絶品だったのがエビ餃子。
エビ餃子、うん、ありましたね。
エビあれですね、あのあれはなんだろうな、
小エビ、
小エビ、乾燥、乾燥してですね、
うん、
乾燥エビが入ってるんですけど、それがですね、うん、非常に香ばしいと、
香ばしい、
うん、で餃子っていうのはあの普通の普通餃子っていうとまあ、うん、耳みたいな形を想像するじゃないですか、
はいはいはい、
そのエビ餃子に限って言えばですね、うん、2枚の餃子の皮でせんべいみたいにしてるんですね、
う
ん、
丸く、うん、丸い感じでしたね、
うんうん、あれはまた珍しい、
うん、どれが一番好みでしたあの中では。
僕はね、しそですか、ね、
しそ、
うんうん、
しそ美味
しかった、ね、もうまかったですけど
ね。遠藤さんはどれ
か、あエビか割と普通のやつ、うん、あでもしそも美味しかったし、うん、納豆も美味しかったしね、
全部うまかったです、
全部うまかった、
ね、チーズってのが出たじゃないですか、
あチーズもあ
った、チーズ量だったな、
そうそうだ、チーズ好きですね、
うん、後半チーズ出て
ましたね、伊沢さん的には好きな趣味って、
あそこでもあと揚げ餃子とか、
揚げ餃子もあるんですね、
あ昨日食べなかったですけど、なかなか美味しい、
なるほど、
とじゃあ外れないんですよね、
うん、その米沢に行った方はぜひ、
うん、米沢に来られて餃子食いたいなって人はぜひおとっつぁんへ、
おとっつぁんっていうね、
気まぐれ親父の店、おとっつぁん
って書いてましたね、気まぐれ親父って何が気まぐれなんでしょうかね、
なんですかね、人生ですかね、やっぱり
人生気まぐれなん
でしょうね、気まぐれ親父の、
気まぐれ親父の店って書いてました、ね、
来週ぐらいには餃子じゃなくなるかもしれないですけども、
うん、カレーとかなかったです今日は気まぐれなんでカレーです、
なんですかね、営業時間短いのかな、やてる日がちょっと私も定かじゃないんですけど、夜しかやってない店ですね、
そういう気まぐれなんです
ね、やる気なくなったらやめるかもしれないよっていう、そういう気まぐれさっていうん
ですかね、そういう気まぐれさですよね、
多分、うん、俺もそういう気まぐれさに行きたいですけどね、今日は仕事行きたくないから行かないと
大丈夫、やったらいいじゃないですか
仕事がなくなるよね、
仕事がなくなりますけどね、
うん、
でそれから、餃子を食べた後居酒屋に移動しまして、2
軒目に行こうと、2軒目はですね弁慶というね、我々の、うん、おととしですね、
うん、
落とされたことのある居酒屋さんにもう一回行って、うん、そこがまあサバが絶品なんですけども、
はい、
なぜかね、
山形山ばっかりなんでなぜかサバが絶品というね、でも他の料理も美味し
かった、確かに美味しかった、
串焼きとかね、うんうん、非常に美味しい店だったんでこれはまた行きたいということで、
うん、
じゃあ、勉強に行こうじゃないか、
行こうじゃないか、
行ったらいっぱい
いっぱい
満席
満席です、
ね、入れないと、
うん、どうしようと、
どうしようと、で伊沢さんがちょっと心当たりがある店、ちょっと入ってみたい店が一軒あるんですけど、
もう嗅覚ですよ、
うん、もう天然の嗅覚は、まあ、2分ぐらい、
はい、
1、2分ぐらいのところ
に、はい、
ありました、はい、店、それもね結構歓楽街からちょっと離れて奥の方に、うん、住宅地、うん、ボリング場の横脇を抜けまして、もう
なんか繁華街の端っこみたいな、うん、端っこ
ですね、使いたくない言葉ですけどバスエ
まさにバスエ、
ギリギリ繁華街なんだけどバスエっていう感じのところに、
うん、隅っこっていうね
一軒、あのお店の名前なんでしたっけ、
あれは晩酌
屋、晩酌屋ですね、
晩酌屋、うん、はい、ですね、
はい、
晩酌屋さんという
やってる家っていうね、まあ、晩酌屋かな、
はい、そうですか、
はい、はい、
まあ、固定な店がありまして、
うん、
で、まあ、そこにまあ特に何の期待もせずに入った、
入ってたことなかったんですよね、まだ、うん、誰も行ったことはない店 で、
うん、我々も初めて、
どんな店かなと入ったわけですよね、
入りましたね、入って、まあ、座敷に通されまして、
うん、
まあまあ、そんな大きな店じゃないんですけども、カウンター席8席ぐらいと、
うん、
座敷が1つ、
うん
うん、でまあ、6人並んだところで、
うん、
店員さんが来まして、店員さんが店長ですね、
はいはいはい、
店長が来まして、
うん、
ごめんなさい、僕一人でやってるんで酒は勝手に飲んでくださいって言われてはっていうそしたら、まあ、来るわ来るわ、まずソフトドリンクこれ勝手にやってくださいって言って、
うん、
オレンジジュースやらアセロラやら、
うん、
ウーロン茶が来て、で、あれですね、焼酎の樽がですね、
うん、
まあ、ちょっと小さめの樽が2個来て、これで勝手にやってください、次ウイスキー来て、
うん、
これで勝手にやってください、で最終的にあれが来ましたね、ガザン流、
裏ガザン流ですね、うん、裏ガザン流っていう、これ山形の地酒、
美味しい
ね、米沢の地酒ですね、はい、あれすっごい飲みやすい、
うん
うん、
人気のある、
はい、
でこれはぜひ飲まないとって
飲まない
と飲んだところ、うん、一生瓶持ってきて適当にやってくださいもう嘘だろ多い、
嘘だろ多いって、
封も切ってないやつですね、
うん、もう切ってない新瓶で、しかも裏に値札が貼ってあって1800円ってね、
値札が安いんだなと思って
これ全部飲んでいいのかどうか分かんないんですよね、
で、まあ、ドリンクの注文というか、まあ、一通り揃いまして、
うん
うんうん、おつまみどうしましょうかって、
はい、
うん、まあ、じゃあ2000円ぐらいで適当にって、
うん
うん、そしたらですね、まあ、何が来ました、たこ焼きですね、
二次会コース
コースとか言って、まあ、あんまり説明をちゃんと聞いてなかったんですけど、うん、どうもたこ焼きがほぼ食い放題になるらしいということが分かって、で、エンジョーさんの前に、たこ焼きが置かれまして、そこからエンジョーさん2時間たこ焼きが焼きっぱなし、
焼きっぱなし、
なんでたこ焼きあったんでしたっけ、あれって、
あれね、
なんかたこ焼きコース
セットなんだよ、
そうそうそう、セットなんですか、
中に好評のセットって言ってました、
ね、あんまりちゃんと聞いてなかったんだけど、どうも、
人気あるんですよ、
コースらしい、
うん、
人気ある。
多分違う つまみが本当出る予定だったんじゃないですかね、焼き鳥が売りなんでとかって言ってたんだけど、出なかったじゃない
ですか。出なかったですね、
うんうん、多分
あと刺身がないとか、
そうですね、うん、
先に僕らが2000円ぐらいでって言っちゃったから、うんうん、その焼き鳥はちょっと割に合わみたいな判断があ
ったのかな。
あとなんかあと他のお客さん入ってきて、うん、カウンターとか座られちゃったんで、
はいはいはいはい、
あっちはもうたこ焼きでも焼かしとけみたいな、うん、話だったんじゃないですか。
なるほど。そしてもうたこ焼きの
2000コース、
うん、ね、ボールにこうたこ焼きの元の
大体3周分ですね。
そうです、すんごいボーッと盛られて、うん、たこ焼き器と、うん、あとは、まあ、あの青のりの青さとか、うん、いろいろ鰹節とか持ってこられて、うん、ドンってこうエンジュさんの前に置いてですね、うん、エンジュさんのたこ焼きパーティー、
たこ焼きパーティー、
エンジュしろたこ焼きパーティー
っていうのを繰り返しやってます。繰り返しやってますけど、まあ、その模様はあの映像でですね、予作テレビで
2年後ぐらい配信されちゃって
ます。いや、まあでも
早めに、
はい、じゃあ予作ダイジェストでも早めに、はい、上げさせてもらいます。
僕テレビの細かい編集で、水曜どうでしょうみたいな感じで、出ると思いますので、
まずいところは全部切ります。
そうですね、2件目はかなりまずいことしか話してません。まずいこと
なんか話したっけ。
園長じゃろ。
なんだっけ。
いいです、もう。
もういいです。
で、まあ、そのたこ焼きをですね、もうエンジェルさんがこう焼き始めて、うん、結構エンジェルさんが手際がいいんですよ。
まあ最初にハードル上げすぎたんですね、我々が。エンジェルさんの作るたこ焼き完全な球体だから、
ね、ずっとそればっかり言われて、
外はツルツル、
中はトロトロ
トロトロとかトロトロ、うん、ピンポン玉みたいになるからね、ってハードル上げ続けたら本当にうまくなってくるっていうね、うん、作るにつれ。
うん、久しぶりに作ったんでね、ちょっとね、うん、1回目の感覚を忘れてたんですけど、
エンダコですね、
エンダコ、エンダコ、
エンダコ、
ね、こうね、
まさか今日朝7時に出て夜高く作ったら思ってもいないですよね。
ね、思ってないですよ。まさか、
まさか労働させられる。そうそうそう。
いや、でもね、あのたこ焼きって作りたいんだけど、片付けるのとかめんどくさいですよね。
めんどくさい
です。あと、まあ、野菜細かく切ったりとかするじゃないですか。うん、それでもう、なんか、ひっちゃいかめっちゃかになるじゃないですか。
う
ん、
それで晩酌屋さんはもう、切ったもんすべて、混ざったもん持ってきてくれて、後片付け向こうが
やってくれるからね。すごい
楽ですね。だから、うん、
ね、やりたいのは焼きなんですよ。
焼きだけやりたい、
やりたいんで、うん、そこができるんでね、もう、うん、結構楽しみ。僕は なんだかんだ言って楽しかったですよ。
ずっと楽しそうでした、ね、
楽しそうです
ね。あのバブルビーのフェイスブックアカウント、あ、うん、あれブログにも載ってる。
ブログに載せましたよ、たこ焼きの焼いてる
もの。炎上が延々焼いてるだけの写真が 5,6 枚載ってますけど。
本当にね、エンジョさんたこ焼き焼いてる時はね、もう集中してるんですよ、うん、話しかけてもあまり答えてくれなくなるんですよ、
う
ん、
こう、こっちがボケてるのに無視しちゃう。
無視しちゃった。たこ焼き焼いてる時は自分と向き合ってる時間なんですよ、エンジョさん。
まあそうですね、
自分の内面をこう、覗いてる、
ね、今までの人生を振り返って
振り返って、俺でこれでよかったんかな、俺とか、うんうん、
そこはこう、あの時こうしてなきゃなって、
ね、うん、それがもうこう球体に近づくわけですよ、うん、完全な球体、
自分と向き合って、
向き合う
全です、全の世界
ですね、
全の世界。
やっぱ迷いがあるとこう、ちょっとね、こうザラザラの、
ザラザラ
の、ザラザラ、ガッサガサの、
ガッサガサ、
ガッサガサの、ガッサガサ
の、それが
マルコ、テルテルになる、
テルテルになる、
テルテルにな
る、
悟りの境地、
評判のいいたこ焼きが完成しました、
ね、
もちろんね、たこ焼きだけじゃなくて、枝豆、餃子、
餃子また出ましたね、
あとなんだっけ、
あと焼きそば、
焼きそば、
うん。
枝豆餃子焼きそばだけだったっけ、もうなんか一品ぐらいあったよな、
なんかあったっけ、
なんか酔っ払ってたあれ、
うん、いやでもそんなもんですよ、
うん、まあ動画見ても2000以上は、うん、飲み食いしてますよね、
だって枝豆っつっても、ね、
だし豆です
ね、しかもすげえ山盛り2つ来たじゃないですか、うん、
あの枝豆2種類ありましたよね、あの色の濃い方が、
濃い
方が普通の枝豆、
いや違う違う、濃い方がダダ茶豆というこの辺界隈で、
ダダ茶豆って、
うん、取れる
枝豆ですね、来ましたね、
なんか色が汚い、汚い方って言ってた
よね、汚い方って、まあ言い方悪いですね、深み緑の方
と、あと綺麗な方、
綺麗な緑の方は、まあおそらく普通の枝豆、
普通の枝豆、
うん、食べ比べができます、
うん、出ましたね、うん、
食べ比べって言えば聞こえるんですけど、多分かさ増しなんじゃないかなしないではないですけども、
どっちも美味しかったよね、
うん、
なんかダダ茶豆の方が美味しいですよみたいな言ってたの、うん、まあどっちもどっちで味はちょっと違いますけど、美味しかった、
うん、米沢近辺もいろんなこう居酒屋があると思うんですけども、はい、伊沢さん的にはあのお店はどうでしたか。
いや衝撃的でしたね。
衝撃的でしたか。
あのタイプはちょっと初めてでしたね、
あのタイプは初めて、
ほぼ勝手にやってくれる、
うん、スナックとかである、うん、たまにある感じです
か
ね。
あ、はいはいはい、
勝手にやってくれる、
勝手にやってくれる、
たこ焼きまでないですよね、
ないですね、
自分で焼けみたいな、
自分で焼け、
あれは初めて、
あれは初めてです、
はい、
停電もしましたし、
途中でブレーカーが落ちたら、ヒューズが飛んだんですよ、なんか、
そうだね、
で、なんか電話、どっかで電話してて、うん、今からヒューズ変えてもらうからみたいなことを、
なんかね、あれ、うん、あの一角が多分繋がってるんですよ、うん、電源が、
ビルがね、
うん、だから一回、そのヒューズを変えるときに、その多分3店舗ぐらいが一気に真っ暗になるんです、うん、そのための多分連絡なんですよ、あれは、
突然真っ暗になって、うん、クーラーも全部止まって、すげえ熱くなったっていう、うん、
で、本当に真っ暗になって。うん、で真っ暗の中5分ぐらいなんか飲み会ってましたね。こんな居酒屋あるかって言って
携帯の明かりで
携帯の明かりでやってましたね。
その時ね、店内誰もいなかったからね。
いや、あのね、実はカウンターに一人いたんですよ。
いたの、
うん、いたんですか。
うん、見たんだけど、一、うん、人で黙って暗闇に座ってた。
それは店長、
店長じゃなくて誰、お客さん、普通のお客さん、
お客さんがなんか店長の代わりみたいな、代理みたいな感じで、
いや、カウンターにいたらこう座ってるだけ、飲んでるだけ。
あ、そうか、うん、あの厨房、厨房にはいない、
厨房にはいない、
いないと、うん、
厨房に、厨房からちょいちょい人が消える店でしたね、あそこ
ね。え、恐ろしい、一、うん、人しかいないのに、
店長、炭酸水ちょうだいって言って、炭酸水切れたから買ってくるよって言っていなくなるってい
なくなる、客だけ残されるっていう、うん、衝撃でした
ね。衝撃でした、ね、
いや、でもすごいですね。それで一人本当に2000円って言われたんで、うんうん、あんだけお酒飲んで、
うん、すごい飲んだよな。ウイスキーはボトル半分ぐらい飲んでるし、
うん、
日本酒も、まあ、2合ぐらい飲んでるよな、うん、であと、まあ、焼酎ガバガバ飲んで、でさすがにこれ2000円ってことはねえだろうって思って、うんうん、帰り際1人2000円でって、やっぱり2000円なんだよね。
ね、いや、ちょっと素晴らしい店だったね。またちょっと今度、
これはちょっと通いたいですね。
行ってみたいですね。
また来年ですか。
来年ですね。
はい。
ただあの経営の仕方で本当に来年まで持つのかっていう疑問が
ど
こに
あるか。そうなんですね。あれでやっていけるのかっていう。
どんぶり感じです。
大丈夫です。大丈夫です。いや、普通さ、なんかそのボトルの減り具合とか見て、うん、なんかじゃあいくらですみたいなことやんのかなと思ったんですけど、
ね、う
ん
う
ん、
一切見ない、
見なかったね。
一切見ない、うん、すごいですよね、う
ん、よかった。
いや、
不思議な店、
強がりです。あれは
食べ過ぎましたね。
食べ過ぎました。
思い切ってね、
うん、はい、お腹いっぱいで1日目が終了しました、
はい、でまあ今日に至るわけですけど、
で2日目に至るわけです
な。今日はね、朝からまた別の温泉に木飲んで、はい、うん、それからねこっちのお蕎麦さんに
木
飲んでっていう感じで、
はい、
今に至るわけなんですけども、
はい、
まあ、あの今日はゲスト伊沢さんですので、
はい、
予作テレビ、
はい、
ね、僕らが予作テレビというのは、皆さんご存知ないと思うので、
ないですよね、
ちょっとここで、紹介をしていただければと。
予作テレビとは何なのか。
何か、
予作テレビはですね、
はい、
予作のよっていう字が、はい、あのいわゆるあの
酔っ払いのよ
ですね、酔っ払いのよ、
ですね、商用のよじゃなくて、
はい、
酔う、
はい、
ヨグを作るで、予作テレビっていうんです
けど、はいはいはいはい、
まあ、まあ造語なんですけども、山形の、その、まず僕、別にあの予作テレビは出てないんですよね、声だけなんですけども、
はいはい、
カメラと編集やってます、う
ん、はいはい、
で今日本当は来る予定だったその、佐々木って男が、
はい、
なぜか東京に
後輩の結婚式
で、結婚式で
渋谷の方に行ってしまった。
もう朝から飲んでるみたいなの言ってましたけど、
うん、
それがいて、あともう一人の、まあ、ウェブとか、
うん、
あと主に運転手を、
運転手
やってくれる、
お酒を飲まない、
はい、
飲まない、
成彦君という人と3人でやってまして、
はいはい、
山形 の、 その、まあ、居酒屋、まあ、もちろんあのスナック、
はい、
ラーメン屋とか、はい、その辺でこう飲み食いしまして、
はい、
その模様を、ビデオに撮り、
うん、
で YouTube に上げて、
うん、
まあ、一応ハートフル酔いどれバラエティという、
はい、ハートフル酔いどれバラエティ
というコンセプトで、
はい、
なんかテレビみたいなことを、
はい、
活動してるんですけども、
はい、インディーズテレビですね。
インディーズテレビ、
そうですね、よく言えば、
はい、特にこう何かのメッセージを投げるとかではなく、
あ、
言いたいこととかは、
まあ、ほとんどヨタ話、
ヨタ話なん
ですけども、はい、
の飲みの席のヨタ話を編集して流す
という、はい、基本でもその地元で起こったことみたいな括りなんですか。
そうですね、まあ、できるだけこうあのネットとかで情報ない店とか行ったりとか、まあ、もちろん人気のところも行くんですけども、そういうところになかなか行かないところに行って、酒を飲もうという、
で、
まあ、そう、まあ、紹介できればいいのかなっていう感じですかね、その、お店とかを、まあ、勝手にやってるんですけども、
居酒屋に入ってそこでこの起こり得ることを収集、
そうですね、
取ってで、はい、流せるところは流すみたいな感じなんだ ね、
ほとんど使えないですけどね
ほとんど使えない、あれ編集大変じゃないですか、結構見 てるんですけど、
おかげさまですごい溜まってますね。
溜まってます
ね1年後に出ちゃうっていうぐらい
これもし、ね、バブルビーと僕とエンジョジが出た回ご覧になった方は分かると思いますけども、うん、非常にこうねテロップをこうやたら入れたりとかですね、うん、ちょっと面白いこと言ったところでエコーをかけたりですね、うん、あと動くキャラクターが画面に出てきたりですねまあ本当にこれは水曜どうでしょうだなと、うん
まあ結果そうなっちゃってるって感じですけども、うんはい、
非常にクオリティが高い、うん、
いやいやいや、うん、もう
はい、
はい、
傑作テレビは今のところまあ、僕らが、去年来た時に撮ったものが、はい先週とか先々週で流れていますが、うん、
流れてますですね、
ということは、ね、はい、何本ぐらい溜まってる感じなんですか
今はですね、はい、今YouTube に上がってるのが15話なんですけども、
はい、
今回で昨日の収録が25話です
ね。あ、いいですね。10本ぐらいありますね。
そうですね。
なんかそれを編集しながらだとやっぱ2年後ぐらい動かないです
。そう、まあ急ぎます。
はい、溜まってますね。
溜まってますね。
まあ、作業もめんどくさいですよね。
うん、そうなんですよね。飲みに行くのは楽しくて、うん
はいはい、
回数増えちゃうんですけども、編集が全然はかどらないっていう、
追いつかないっていう、
はい、
編集つまらない、
まあつまらなくはないんですけどね、うん、
腰が重い、
手間がかかるってやたらと、
手間、
う
ん、手間かかります、見てるのもわかりますけど、うん、あれは手間かかりますね、
ズタズタに刻むんで、
かなり細かくカットしますから
ね、してますね。うん
漫画ちゃんとねこう持ってるんですよね、うん、こう変な漫画ないからこう結構楽しんでみたいな、
そうですね、
ネタ話でもエンターテインメントになるんだな
って、うんうんうん、
最初はあの始めた頃はやっぱりこう、はい、ユーストリームとかで、うん中継とかやって はい、入り始めた頃だったんで、でツイキャスとかでもやってたんですけども、うんまず誰も見てないっていうのが突発的に始めるんで誰も見てないっていうのと、ただでさえ編集で言っちゃまずいこといっぱい言ってるのに、うん、それが全部ダダ漏れになるっていうこれはやばいなっていう最近はもう
飲んでる時の会話は生放送してないですね、怖くて
危ないですね、
うん、危ないです、
危ないですね、
これはちょっとやめようってい
う、うん
うん
なるほど。
でも映像編集ですか、大変ですよ。
大変ですよ、映像は。
我々これくらいもね、隔週とか、うん、毎週やったりとか、うん、4ヶ月休んだりとか結構いい加減ですけども、うん、その上を行くという。
映像も大変ですね。時間もかかるし、レンダリングとかね。
うん、どうしても遅くなります、なりがちです、ね。
すみません。
一応でもペースとしては1ヶ月に1回こう、放送と配信とか決まってはいるんですか？
まあ、理想はそのぐらいですね。あとその収録した内容で長くなったり短くなったりあるもんで、
うん
はいまあ、一応1年間でこう1シーズンって やりたいんですけども、10話ぐらい
パ
ッとやりたいんですけども、
うん
まあ、こんな感じでマイペースでやらせていただいてます、
うん予作ブランドでなんかこの先週ロッジの方でイベントをやられた、
はいうん、ようですが、そうですね、まあ、なんていうんですかね、そのたまたま蔵、はい、王龍眼祭っていう蔵、王スキー場っていうところで、
はい、
ロックフェスが
ロックフェス
やってるんです
よ、
はい
はいはい、
僕らただお客さんで行ってたんですけども、
はい、
その会場がちょうどそのうちの冬やってます、うん、その宿泊施設兼レストランで、
はいはい、
もう使わせてくれっていうんで、ここでこう。ラウンジスペースみたいな感じで、はい、ちょっと DJ ブースで PA 置いてみたいな感じでやったんで、じゃあ名前をじゃあラウンジ予作でっていう、
ラウンジ予作、ラウンジ予作、ラウンジ予作、
はい、でも何も特にそれ以外は何もしてないんですけども、勝手に告知したりとかして、名前だけ結構覚えてもらったんですけども、
うん、
実態がよくわからないという、うん、
まあ酔いどれバラエティーだということですね。
酔いどれバラエティーだということ
は何にもしてないんですけど
ね、うん、オールナイトでやったんですか、そのラウンジは。
あ、それはでも12時ぐらいまでの、
あ、12時ぐらいまでね、
はい、
なるほど。もうロッジでその DJ とかで楽しいですよね。
楽しそうですね、ロッジで泊まり込みでね、
遊べるっていうのは、
うん、昼はスキー、夜は DJ イベント、
うんうんね、
理想的じゃないですか。
夏ですよ。
理想でしたね。
夏ですよ。
じゃ昼はグラススキー。
昼はフェス、ロックフェス。
昼はフェスだね。昼はフェス、夜は DJ イベント、
うん、
理想的じゃないですか。
ね、
そうですね。
あ、
去年から、はい、やらせてもらってます、
ね。う
ん、はい、なるほど。
ちなみに冬とかもやったりしないですか。それこそ本当に昼はスキーで。
冬はでも、まあ、 ってないですね。やっぱまあスキーシーズンはそこそこ忙しく、
あ、そんなことやってる暇がないか。
冬はやっぱあのあれ冬眠してますね。予作テレビも。
予作テレビも
冬眠時期、
はい、あんまり、うん、いけあの動けないんで。
あ、雪が、
ね、雪がもう、うん、
動けなくなっ
ちゃう。そうなんですよね。雪が多くてこの辺は。
うん、冬になると急に寒くなってきますよね。
そうですね。これの時期は来月ぐらいからもう、うん、結構寒くなってきますね。
来月の、うん、あ、そうか、
10月ぐらいから。
ぐらいからね。
そうですね。
はい、前僕らは10月でしたっけ？
10月
ぐらいでした
ね。頭の方
かなり涼しくなってましたね。
寒かったでしょ。
東京は暑かったんですよ。
暑かった
んですね。そうそうそうそう。
T シャツで行ったんですよ。
T シャツで行ったら寒い寒いってなってね。うんうん、どっかなんか羽織るもん買おうかみたいな話をしてたような
感じ、うん、ありましたね。うん、
本当寒かった
ね。もう10月は結構寒いですね。うん、雪も降りますから ね、
うん、どんどんどんどんこう道すがらこう、うん、温度計とかあって、うん、どんどんどんどん温度が下がっていって、一、うん、桁になったよみたいな
話、8度とかなってるんだよね、うん、10月で、
うん、8度さんも冬ですよね。
冬ですよ、冬、ね、うん、すごい寒かったですよね。
寒かったですね、
うん、山形はあんまり豪雪地帯というイメージないんですけど、うん、実際のところはかなりの豪雪になるみたいですね。
そうですね、降りますよ、うん、まあ、山の方、小国町とか、
ええ、
うん、ちょっと前は陸の孤島になるぐらい。
あ、そんなに、
あとはそのやっぱ秋田寄りの方もかなり降りますし、あと、ね、米沢も、
うん、
大雪、なんていうんですかね、うん、雪が降る町ですね。
あ、雪の山形、
はい、
全体的に標高高いですかね、米沢って。
どう高いんじゃないですかね。
高い方が高い、
うん、なるほど。
なんか降りそうな感じはしますよね。
うん、うん、一回ね、まあ、いつも夏終わりぐらいに来てるんで、うん、
はいはい、
一度冬ど真ん中に来てみたいなというのもあるんですけども、
ね、ロッチーさん、伊沢に、
ロッチー
さん、
ああ、いいですね、
車では厳しいから
ちょっと厳しいですね。
スキーしに
まあ、
スキーさんやりましょうよ。
どうかな、
ミリーさんやりましょう、スキー
知ってるでしょ、スポーツ嫌いなんですけどさすがにロッチー伊沢が止まるんであれば、まあ、やるとは思うけどね、
うん、
何しにロッチー行ったんだって話になるから
、まあ、温泉がね、蔵王は
いいですね、まあ、雪の中の温泉がいいですね。
はい、ね、スキーやって温泉ね。
うん、そうですね。
ゾウ、うん、っていうとあれですね、木がなんか凍るやつが有名じゃないですか。
樹氷。
樹氷ですね。樹
氷、あれゾウ。
ゾウですね。
特有のものなんですか。
そうみたいですね。
特有なんですか。
まあ、できるそのなんとか何松とかっていうのがあるんですけど、樹氷ができる、
うん、
それがあれば多分その雪がつけば樹氷になるんですけど、群生してるっていうの
が、うん、
樹氷原コースみたいなのがあるんですよ、山頂の方に、はい、それが有名なんで、
うん、幻想的でしょうね。
そうですね、
一回見てみたいですね。
行きたいですね、
生で見てみたいです、
ね、行きましょうよ、冬、うん、スキーしに、
はい、いいですよ
スキーしに
スキーしに行きましょうよ
スキーしに、
はい。ところで話変わって、
はい、
伊沢さんは昔東京に住んでらっしゃったことが あったと、
うん、
いうことです
よ。そうです、
いつぐらい、
まあ、学生の頃っていうか、
学生の頃、
二十歳前後ぐらい、
はい、その頃にはもうサブカルでした。
そうですね、どっぷりでしたね。
どっぷりでしたか、
どっぷり、
テクノブームで、
テクノブームで、
あ、そのプラブに行きのみたいな、
はい、そうですね、
何年前ぐらいになりますかね、二十歳ぐらいになると。
94、5年とか、
94、5年だといいじゃん、17年ぐらい前ですね。
はい、
その頃は17年前、
う
ん、
そうですよね、電気のオールナイトからもうこうスムーズにテクノみたいな、
テクノに行って、
はい、17年前、そこ俺22ぐらいだから、そうだね、うん、電気がまだまだ流行ってくるんですね、大人気の頃です、
うん、なるほど。結構長いこと住まれてらっしゃったんですか、東京には。
でも4年ぐらいです
か。あ、4年、
ええ、
4年、
4年も、
ええ、ああ、でも標準語で喋っちゃうぐらいの。
そうですよねそうなりますね
一発の東京人み
たいなそうなりますね、
なります、
何年もいると 行けばね、
なるほどね。どこだったんですか、ちなみに東京の場所は。
東京は、大崎っていう。
あ、大崎
さん、うちの近くですね。
あ、そうだね、
うん、
ゲートシティあるところ
、大崎広
子、
多分、ね、今全然違うらしいですね、俺が住んでた。
あ、そうだ、
ね、あ、大崎も全然変わりましたよ。
へぇ、
ですよね、
そうそう、大崎、うん、広子島で、
うんうん、そうか、17年も経てば変わりましたね、う
ん、結構変わりましたね、
うん、
いろいろ施設できてるし、
うん、
うんう
ん、なんか、その頃、イベントとかって行ったりしてました。
イベントはでもやっぱり、ガイタレが来日ブームとかで、
はいはいはいはい、
デリック・メイとか、
デリック・メイ、うんうん、テックの中心、
テクノですね、
テックの中心で、
うん、あとはなんかそのなんかユニットみたいなのやろうなんて言ってこうやってた時期ありまして、
テックのユニット、
はい、
自分でもやると、
うん、やってて、はい、うん、あの蒲田のおったんた、
おったんた、
ああ懐かしいな、懐かし
い、出た、出がけに
やっとやってた、スマイルハンターズの初めてやったら東京のライブハウスっていうかそこおったんた
です、そうなんですか、
おったんた
です、すごい狭いところですよね、
ねえおったん、よく昔やってましたよね、
やってましたよ、あそこやってましたよ、何回か
ですよね、うん、そうそうそう、
すごい安い箱だった、
安かった
やりやすかった、
うん、
あんまり結構なかったですけど、
おったんたイベントやりましょう
よ、今あるんですか、
あるんです、
あるんです、
まだあるんですか、
あるんですよ、おったんた、
でも俺がいる子ぐらいにあの回転したんですよね、確か
に、ああそうなんですね、
蒲田に
新しい、あの女性の店長一人で、
あそうでした、
あ
そうで
した、ピザ出すんですよね、あそこ確か
ピザあったよね、
メニューでね、
うんうん、ドリンクチケットがなんかあの、うん、ルーレットのおもちゃのコイン、
うん、ああそうだそうだ、
そうそう、今もどうなのか、
あれでもスタジオ80って名前になってない、今おったんたってスタジオ80
で、おったんって言ってもいいんじゃない、違う、違った
っけ、読まねえと思うけど
当て字かなんか、
うんう
ん、全然当ててない、ね、
今スタジオ80という名前、この前ウェブで見たけど、うん、でとしか出てなかったから、
うん、
そういう名前でしか
な, なんかやってるっていうのはさ、聞いてなんか、
うん、
まあいろんな人にやろうよやろうよってずっと言ってるはいるんです
よ、やりましょうか、じゃあ今度
やりましょう、お
ったんはいいですね
これ食え、
これ食えで、
これ食えで、これ食えイン、おったんと、おったんとって何、おったんたって何でしょうね、おったんた、
おったんた、
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 なんだろうな、
80って書いて、
そうそうそうそう、
おったんたって
読む、そうそうそう
そう、読むんだ、
読み、なんかそういう読み方、どっかの国の読み方なのかな、
だからスタジオ80って書いて、
スタジオおったんた、
だからまだやってると思う、
何語なんでしょうかね、
うん、
そうそう、まあ知ってる人いたらこの情報をぜひ、ね、これくえのハッシュタグをつけてツイートしてくれると、
もしくはメールでも結構ですよ、
メールでもね、
まあ検索すれば出てくるんじゃない。
じゃあここで一曲いきましょうか、
うん、はい、曲を、
でまあその予作テレビの方でですね、挿入歌で、
はい、挿入歌、
で我々のまあ普通の知り合いなんですけども、
うん、
パリッコさん、
うん、
LBT の、
はい、
LBT のパリッコさんが挿入歌を、
はい、
ご提供されてまして、
うん、
その曲が杉切り節という、
杉切り節、
杉を切る杉切り節、
はい、
そちらをちょっと、
はい、
お聴きいただきましょうか、
はい、じゃあパリッコで杉切り節
どうぞ。Dog wolf in meinen Fingern, Fingern, ganz ruhig, Lady, lass alle Wurm im Ring, keiner ist so ruhig, aber, aber bin ich denn?
レビの挿入歌ということなんですけども、はい、この曲を挿入歌にしたきっかけとかって、
まあ、まんまネタが、はい、あれな感じで、
あれな感じで、
はい、
あれ
な
感じ
で、なので、あとはこう、なんかイメージ的にいいかなということで、
はい、
かりこさんに使わせてくれって言ったら、快く、いいよってことで。
あれこそ予作テレビ大好きなんですよね。
ね、
うん、まあアルト自身結構居酒屋もあるんです
けど、居酒屋大好きですから、うん、
ね。おかげさまで、はい、ね、仲良くさせてもらってますね。う
ん、まだゲスト出演とかパリコさん
は、そうですね、なかなか、はい、うん、東京ですからね。
これを聞いたパリコは山形に来ざるを得ないんじゃないですか。
来ざるを得ないんじゃないですか。
いいですね、ぜひ、はい、お待ちしております、パリコさん。
パリコさん、
パリコさんお待ちしております。
聞いてますか、パリコさん。
聞いてますか。一回でも聞いてくれたことありますか。
何呼びかけ。
はい、
ゲストに出たことはないんですか。
まだですね、うんうん、いずれこれぐらいの方にも、うん、
はい、
そして予作テレビの方にも、
うん、あ、申し上げます、
そうですね、いろんなところからお話になっておりますが、
はい、
はい、パリコさん本当に聞いてくれてるんでしょうか。
はい、はい、はい、今日はですね、はい、そんな感じで、うん、山形県の高畑町の方から、はい、あの伊沢つけの蕎麦屋さんのね、
蕎麦屋
さんね、伊沢っていうお店からですね、はい、お送りしております。僕たちね、そろそろ帰らないといけない時間なんで、ね、
今何時ですか。
もう夕方の5時を過ぎて、
夕方の5時ですね。
大丈夫ですか、ね、
まあ、これにバタバタして、まあ、6時ぐらいですね、ここを出るのが、
はいはい、
6時から何時間かかりますかね、都内ま
で5時間ぐらいかかりますからね、
うん、まあ、5時間かかって、まあ、夜中の11時着ということで、
はいはい、
明日バブルビーもエンジョイでも仕事ということで、
仕事でございます、
はい、
はい、
ところでですね、はい、今ですね、伊沢さんのメール携帯にメールが入りまして、
メールが入りまして、
はい、奥さんからですか、
はい、聞き耳を立てていた妻が、
おったんとはイギリス語で、
はい、イタリア語で
、
80のことらしいですね、
うん、は
い、
なるほど、スタジオおったんたっていうのは、まあ、合ってたんですね、
合ってたんですね、
なるほど、
はい、
じゃあ今でもおったんたと言っておったっけと、
はい、イタリア人なんですね、
日本人だった
ら、ビザを出すから
関係ない、ああ、そうだな、そういえば、
そうだ、そうだ、そうだ、
うん、なるほど、
以上伊沢夫人からの情報でした。ありがとうございました。だからメールもハッシュタグも入れませんよ。大丈夫です、分かりましたんで、じゃあそろそろ折り留めをして、
うん、
今年も名残惜しいですが、
名残惜しいですけども、
はい、
はい、本当に
ありがとうございました、ね、
はい、じゃあこれで告知をしたいと思います、
はい
はいはい、じゃあ私の方から、
はい、
もう今週末になりますけども、10月6日、
はい、
土曜日になりますが、小田原城の城下
レーナーです、
はいはいはい、広場にてですね、イベント出演があります、
はいはい、
バブルビーフィーチャリングエンジョージー名義でですね、
はい
はい、野外でしかも小田原城の城下で、うん、ライブ出演をするということで、
はい、
だいぶ、詳細も分かってきまして、ちょっと詳細今もうちょっと申し上げますとですね、ちょっとお待ちくださいね、
はい、
久々の野外ですね、
久々の野外ですね、10月6日、はい、時間は、午前10時から、8時、夜8時の20時まで、
すごい朝早くから
ですね、朝早くからやりますね、でイベント名が、小田原城赤金、赤金門レイブっていう、
赤金門、
赤金門レイブ、
小田原城の赤金門っていうのがあるんですね、
はいはい、赤金門っていうのがあるん で場所が小田原城城内、道門広場っていうのかな、
うんうんうん、
道門広場っていう場所で、やります。まあ、スタートが11時ぐらいからスタートって書いてあるんで、
うん、
結構まあ19時ぐらいにぼちぼち終了って書いてあるんで、まあ、
うん、
まあ、明るい間っていうことですね、
うん、
で参加 DJ がですね、
はい、
アストロさん、
はい、
電撃姫さん、
はい、
204さん、
はい、
小熊さん、
庭師
さん、
はい、
小熊さん、
はい、
水ぽーさん、
はい、
で誠通さん、
はい、
そしてライブでバブルビーフューチャリング炎上 G
が
ですね、
はい、
やります。
その3つだけでその10時間ぐらい待つ
っすね。そういうことですね。
すごいっすね、
うん、はい、でこれはですね、小田原城ミュージックストリートというイベントがですね、うん、その翌日にあるのかな、
うん、
その前夜祭という形でやるということで、まあ半分オフィシャルのような小田原市がちゃんとやってるイベントの前夜祭みたいな形で、FM 小田原さん協賛で、
はい、
やるということで、
はい、
かなり僕たちもですね、
はい、
ね、全なの小田原ですからね、
そう
です、はい、ある聖地ですからね、これは楽しみだなと思ってますね、
はい、イベント後は全がすぐですから、
全がすぐ
で、10時の終わったら皆さんも
全に行って
美味しいお寿司を食べるのもいいんじゃないでしょうか、
いいんじゃないでしょうかと思います、はい、 そして、はい、10月19日、
19日、
はい、こちらはですね、新宿の B ウェーブにて、はい、荒けも東京、
嵐の獣、
荒けも、荒けも沖縄発の J-POP イベントですけども、はい、それの東京バージョンというのをこれまで何回かやってきましたが、
はい、
またやります、
はい、
新宿の歌舞伎町 のど真ん中 B ウェーブでですね、
はい、
夜11時から朝の5時まで、出演者がですね、
はい、
今回は、ゲストにパリッコさん、
パリッコさん、
はい、
よく出ますね、
出ますね、はい、そしてレギュラー陣として、
はい、
シコルスキーさん、
はい、
と
ヒロヤですね、
ヒロヤさん、あと荒けも沖縄の、サミーさん、
サミーさん
と打ち上げさん、
打ち上げさん、
はい、で、あと吉田哲人さんもレギュラー扱いの
すごいですね、
はい、そして私バブルビーということで、
はい、
6名で、
はい、
やりますので、
はい、
皆さん11月16日、金曜日の晩ですけれども、新宿の B ウェーブに荒けも東京、
はい、に
集合ということで、はい、19日だ、間違
いました、19日ですね、
はい、はい、ぜひ遊びに来てください、
はい、
はい、
続いてミディから、
はい、
10月28日この日は M3 ですね、同時音楽即売会 M3、
はい
はい、場所がどこでしたっけ、あそこは
東京流通センター、
東京流通センター、
うん、
もう毎度東京流通センターなんで、まあ、場所は分かると思いますが、
はい、
ところがですね、この28日、実は、エクスネバード VS ハッピージャックというイベントがですね、かぶってます、
うん、はい、あ、かぶってんだ、
で M3 は毎回僕委託に出かけてまして、うん、でまあ、大体、まあ、クローズまではいないけど3時ぐらいまでは会場の中うろうろしますので、
うん、
はいはい、それがだからまあ終わり次第、
はい、
エクアドジャックに向かうという、かなり強行スケジュールになっておりますが、
うん、
まあ、エクアドジャックの方はですね、2時ぐらいだったかな、
うん、
昼の2時ぐらいにオープンで、
はい、
まあ、夜の9時ぐらい、9時10時ぐらいまでやってますんで、うん、まあ、お暇な方は、
はい、
もしくは M3 終わった後どっか行く場所ないなった時とは、
はい、
渋谷のロックウエスト、
はい、
グルービーの近くのビルの、3階でしたっけ、
はい、
ですね、4階だっけ、
4階、
4階、まあ、5階、
何階か
あのエレベーターに帰ります、
エレベーターに帰ります、
ロックフェスト、
はい、ロックフェストに来ていただけると、
はい、
ハードコアがバンバン流れておりますので、うん、まあ、一緒に遊んでいただけるんじゃないかと、
はい、
思います、よろしくお願いいたします、ということで
M3 でも新風がありますね
いや、まだ分かんないですね、
まだ分かんない
現時点では分かんないですけど、まあ、何かしらあるんじゃないですかね、
スピードキングの方では、スピードキングボリューム5、
あ、そうですね、あれ M3 ですね、
デステクのコンピレーション、 J デステクのコンピレーション最新作が、
はい、
M3 でリリースとなります、
はい、
今回は、今、まあ、まだ制作中ですけども、
はい、
曲数ボリュームですね、過去最高で、
予定としては、
2枚組で
ついに、
もう20曲前後になるんじゃないかと、
なるほど、
いうすごいボリュームでいきたいと思いますので、
でもお高いんでしょ、
それがお安くなりますよ、
お値段は
まだ、
まあ分かんないよね
まだ予定
がありますまあ今までそんな変わらないぐらい、
は
い、
そんな変わらないと思いますので、うん、まあ2枚組ということで、
はい、
かなり楽しんでいただけるんじゃないかなと、それが今制作中で、
はい、
豪華アーティストです、
豪華アーティスト、
はい、おいおい発表していけたらと思います、
はい、
それが、10月の27日
28日 M3 で、
はい、で、先行リリース、
スピードキングブースですか、
はい、スピードキングプロダクションズブースで、
はい、
先行リリースとなりますので、
はい、ブース番号は追って発表ということで、
はい、まあ、ブログなりのチェックしてもらうと、
はい、あ、もう出てるんだよね、ブース番号、
うん、出てますよ、
うん、まあ、じゃあ、ね、ブログを見てチェックお願いいたします、
はい、
あと私の告知、
はい、江戸さんから、
はい、
ありがとうございましたどうぞ
はい、私、10月の、21日、はい、日曜日なんですけども、
はい、
札幌の
札幌、
はい、
札幌、うん、
はい、の八つ咲きハードコアっていう、
八つ咲きハードコア、
はい、あのラフスピッツさんの
八つ咲きですよ、
はい、あのイベントで、はい、DJ として、
はい、
ね、あの旅の思い出の一つとして
遊びに行く感じですか、
遊びに行く感じであのジェットスターの1円セールで撮った、
うんうん、1円の飛行機で行くんですか、
1円の飛行機で、
うん、
はい、行くんで、ぜひ、遊びに行こうかなと思って、
安木ハードコア、はい、札幌ハードコアですね、 SHC の主催するハードコアイベント
ですね、そうですね、はい、ぜひ、
スケッチ君とかね、
そうです、
リンカイモスキーと、
そうです、
ね、出ますね、
そうなんです、はい、楽しみなんで、ぜひ、
はい、
来てくださいということで、
ハードコアイベントですから大丈夫ですか、
そうなんですよね、どうしましょう
声がハードコアだから
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ
まあま
あゲスト MC みたいな扱いいいんじゃないですか、です
まあまあっていう、
じゃあ
でもほら MC っていうほどほらあの、アドリブ聞かないじゃないですか、
でもジャンルによっていろんな声が
出せるんですか、まあね、いろいろ出せるんで、なんとか、なんとかしましょう、
七色の声で、
はい、
ダブステップの声でどんな感じですか、
ウォーンみたいなやつです
か。ドラムベース
もういいっすかね。
もういいっすか。
ダメですか。
ダメです。ダメです。いっぱいいっぱいです。
エンジョさん、今日のファッションテーマ
キチガイ。
ありがとうございます。
まあ普通ですけどね。
はい、
あ、で、あとはあの僕のやってるポッドキャストはあのラジオ大爆発って
ラバク
やってますので、あの検索していただければ出てくると思うんですけども、はいはいはい、M3 でブース出しますので、
ブース出しますか、
うん、はい、まあ出すのはあの、はい、ミサイル中ばっかの
新歩
が、ね、とうとう出るってことで、
新歩がとうとう出る
のはやばい、ね、はい、あのお手に取っていただければと思っております、はい、まあその日僕あの法事があっていけないんですけども、
はい、
はい、ぜひね皆さん行ってくださいと、
はい、
はい、すみません、ありがとうございます。
そして伊沢さんの方から、口言葉があれば、
まあ、イベントはないんですけども、
はい、
予作テレビはですね、はい、ヨウに作るテレビで、はい、予作テレビで検索していただけますと、
はい、
何か引っかかりますので、
はい、
あと YouTube のチャンネルもありますので、
はい、
登録の方よろしければ、
はい、
うん、はい、そんな感じで、
はいはい、URL は www.予作GOGO439.net、
はいはい、55予作.net
ドットネット、
はい、
ドットネットですよ、はい、渋いですね、中田ドットネットみたいな
古いなんか
中田ドットネットってなんだっけ記憶があるけどもう
中田ドットネット、
中田ドットネット
例えが
古いっていう、
ね、例えが古い、
はい、じゃあ皆さんもですね、よいどいバラエティ、予作テレビの方を、
はい、
楽しみつつ僕らの方もです、ね、ぜひですね、楽しんでいただけると
僕らもマイペースでやって
やっておりますので、
はいはい、お聞きいただいた通り、わかると思いますけど、我々今疲れております。
旅疲れです。まあ、山形に来られた方は、米沢に、ね、はい、来られた方は
もちろん、ね、
ぜひ、蕎麦屋さんね、お漬物のね、はい、三沢に寄っていただいて、
はい、
お蕎麦をちょっとぜひ食べてほしいなと思います、はい、
本当に美味しいんだよね。板蕎麦がおすすめです。
板蕎麦で特に、まあ、ちょっと粗挽きな感じのね、はい、田舎蕎麦みたいな武骨な感じの蕎麦が好きな人はたまらない、
うん、
味かなと、
うん、
思いますので、皆さんぜひとも行ってほしいなと思います。
山形にお越しの際は、
本当に、
どうぞと。
11月いっぱいがその高畑というところでやってまして、
はい、
あと冬は蔵王スキー場にロッチ沢というところで、
はい、
やっておりますので、
何月から、12月から
、12月のまあ中旬ぐらいから3月いっぱいはそっちにいますので、
は
い、
ロッチ沢で、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
その時にね、スキーしに行きましょう。
あ、ぜひぜひ。行
く人はぜひね。
ミディと行くスキー。
ミディと行くスキー。
どうですか。
いや、いいですよ、別に。
冬ね、ぜひ、
はい、
お越しください。
うん。ね、おそばがね、やばいです、
はいはい。はい。ありがとうございます。
はい。はい、ということで、今回、これ食えますか
第42回、
山形のですね、高畑の、はい、伊沢さんの、まあ、お部屋の中から、
はい、
お部屋をスタジオにして、
リップルームから
、リップルーム
を、ね、仏壇があります
から、仏壇がありますけど、
仏間です、
はい、仏間スタジオ、
はい、おばあ様に見守れながら
、私、ミディ、エンジョージの3名がですね、はい、山形来ておりまして、そしてゲストは、ナンセンスこと伊沢さん、
はい、
予測テレビの伊沢さんですね、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。というわけで、また次回。
We'll be right back.